はい、ダニエル書の7章ですね。今晩はダニエル書の7章です。で、主法で、前もってですね、7章の1節から18節までとお話ししてたんですけども、やってたらですね、まあ、本当に、このお伝えしたいことがすごくたくさん出てきてしまってですね、1節から8節までにします。おそらく7章は3分割するかと思うんですけども、もしかして4分割は分かんないですけども、1節から8節までにします。で、私たちがダニエルの生涯をたどってきたんですね。これまで6章までがダニエルの生涯をたどってきました。少年の頃に捕らえ移されてバビロンの王に仕えるものとなってですね、そしてバビロンがメディアペルシャ連合軍によって倒れた後もですね、そのペルシャ帝国の中でキュロス王の統治の初めのところまでダニエルは仕えていました。一貫していた彼のこの姿勢を思い出してくださいね。この少年の時は王のご馳走肉やブドウ酒を主にあって食べないと心に定めて、そして最後は獅子の穴に投げ込まれてもですね、この主にお仕えする主に祈ることを怠ることなく、そして無傷で獅子から救い出されたというこの忠実な姿を見ることができました。で、7章からですね、今度は自分自身が見た夢や幻を書き記したものを載っけていますですね。で、7章、8章、9章と、ずっと12章のところまで続くんですけれども、もうとてつもないおぞましい内容になります。で、主を愛してやまないダニエルですが、そして人々からはですね、火の打ち所がないというほど言われるほど公務を果たしていた彼ですけれども、その主の啓示を受け取った時に混乱して動揺して、まあ、顔色が変わるほどでありました。で、これから示されることはですね、なんでそこまでダニエルが、この動揺してしまったかっていうと、このイスラエルを取り囲む世界を中心に起こった国々の戦、その征服の予言になるからです。そのイスラエルの周辺のみならず世界全体にも及ぶ戦ですね。11章にはこの大いなる戦って書いてますけれども、まさに世界大戦に至るまでのこの戦いですね。で、7章から11章がそれがずっと続いてですね、12章の初めでようやくですね、メシアキリストが来られてですね、その観難からユダヤ人を救われる、イスラエルの民を救われるところで、まあ、終わるわけなんです。ちょうど昨晩ですね、クリスチャンでない方とお話をする機会がありました。で、彼はとっても神様を求めている人です。で、彼が質問してくれました。いつか世界の人々がもういい加減平和にやっていこうよっていう時は訪れませんかねっていう質問だったんですね。で、霊国にも、私がですね、まあ、その迎えに行った他のクリスチャンもそうだったんですけども、まあ、キリスト者というのは理想主義者であると同時に現実主義者ですと、まずないですって言ったんですね。現実にはそのような時は訪れません。キリストが来られないと世界に平和は来ません、というですね、ことを、まあ、結論からと言ってですね、答えました。まあ、でも彼のような思いっていうのは全ての人が持ってますよね。世界平和が来てほしいと当然願うわけですが、アダムが神に対して罪を犯した時から、争いが入りました。実にその息子カインとアベルの間から、この殺人が起こったわけなんですね。で、ダニエルはこのような現実を神に愛されたしもべであるがゆえにですね、後世私たちですね、この後世の者たちが読んで調べて神を求めるようにするためにあらかじめ彼にお示しになったわけなんです。では一節をご覧ください。バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床である夢と頭に浮かぶ幻を見た。それからその夢を書き記し事の次第を述べたということですね。このベルシャツァルの元年は紀元前の553年であります。 覚えてますね。この5章で、最後バビロンの最後の王がベルシャツァルですね。で、これからバビロンが終わるであろうという兆しが予感がするときに、バビロンから始まる世界を前もって神がダニエルにお見せになったわけです。で、場所は寝床であります。で、寝床で夢を見るんですが、その夢の中でいくつかの幻を見ました。で、日本語だと幻としか載ってないんですが、英語だと分かりやすくてビジョンズってなっていまして、まあ、ヘブル語も、複数形になっているんですが、この2節から7節まで一つの幻があって、8節から今度は、天における幻に移って、そして彼が怯えてですね、そしてその傍らに、まあ、人がいたんですね、まあ、天使がいたわけですけれども、でそこで解釈を、この今見たことのね、解き明かしをしてもらうという、ね、この幻があってですね、でこうやって、このいくつかの幻があって、そして目が覚めた後にね、この書き記したとあります。で相当動揺してるんですよ。まずね、15節見てくださいね。それ一つの幻を見た後で、私ダニエルの心は私のうちに悩み、頭に浮かんだ幻は私を怯えさせたとあります。で今度は7章の最後を見てくださいね。ここの話は終わる。私ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めたと。だから顔色が変わるほどの動揺だったんですね。しかし彼はしっかりと心に留めて書き記したわけです。でここが、まあ、ダニエルの力量と言ってもいいかもしれませんが、10章でこの御使いから、あなたは愛されている人だとこう言われるんですね。この神に愛されている人が神がなさろうとすることを前もって告げられるということが、まあ、聖書には数多くあって、例えばソドムとゴモラにこの裁きを行うときに、まあ、ダニエル、アブラハムに知らせないでおくことはないと言ってね、このアブラハムをね、神の友とされた神なんですね。で、前もってこうやって知らせているわけです。でそれがあまりにも恐ろしくて、まあ、動揺するし、その時には全く理解のしようがないものもお見せになるわけなんですが、その力量があるっていうのは何かって言ったらね、心に留めたっていうこのね、28節の最後ですね。私はこのことに心に留めたと。留めて、だから事の次第を、この書き、述べたと、この書き記したっていうところまで、彼は、この持っていくことができたわけなんですよね。で、こういう人が、例えばですね、ヤコブがね、のことを思い出すんですけども、ヨセフが、息子のヨセフがね、こういう夢を見て、太陽と月と星々が私を拝んでいるっていう夢を見て、初め叱ったんですよ。お父さんが何お前を拝むのか、お母さんが拝むのかということで叱ったんですけれども、創世記の37章の11節で、このことを心に留めておいたと。だとんでもないことなんだなって言うんだけど、逡巡という言葉ありますよね。もう、どうすればいいのかわからないって心を悩ませて、思いがどんどん巡っていくというようなことがあっても、けれども何とかして神が何かをしておられると、違いないとしてですね、早急な判断をせずですね、この心に留めていくわけです。後になってわかるわけでしょ。だからヨセフが総理大臣、エジプトの総理大臣になってようやく分かるわけですからね。そして似たようなことがですね、新約聖書においてはイエス様の母マリアですね、イエス様が12歳になられた時に両親がエルサレムで都登りをして、で帰りにイエス様が神殿に残られていて、そして学者たちと議論していたわけなんです。で両親は後になって気づいて戻っていったら、その神殿の中で敷地でこの学者たちとこのいろんな議論をしているのを見てですね、母が怒ったんですね。マリアが怒ったら、今度は、ルカの 2章の34節でご覧なさい。間違った、2章の49節だ。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。もう訳のわからないこと言われるわけですよ。でもイエス様がマリアの子以上に神の御子であるというですね、 マリアの子であると同時に神の御子であるから父の家にいるのは当然だっていうのは、まあ、マリアはずっと後になって初めてわかるわけでしょ。けれども今ここで心に留めておいたと、これはね2章の51節に書いてますね、ルカのね。このように神に愛されているものをに前もって知らせたいと神は願われているし、そしてその本人たちもこの分からないことを心に留めていくということ、まあ私たちもねこういうこと必要ですよね。神から約束が与えられて、そしてその時分からないかもしれないで、分からない出来事が起こりますよね。なんで神様こんなことしてるんですか。でも神は10年後20年後かもしれない、いやもしかしたら天国に行ってからもしれない、ご自分のなさろうとしていることを、このご自分のしもべに示されるわけですね。で2節をご覧ください。ダニエルは言った、私が夜、幻を見ているとなんと天の四方の風が大海をかき立てていたと。大海から出てきた4頭の獣の夢であります。大海が風によってかき立てられてますけれども、そのような荒々しい人が制御できない世界を映し出しているわけなんですね。で、旧約聖書の中で大海と出てくると、これ地中海のことです。で、地中海周辺での出来事なんですが、そこだけじゃなくて天の四方って書いてますから、全世界的にその地中海の周辺で起こっている出来事が影響を与えていく、この全世界を巻き込んでいる姿として出ているわけなんです。で、私はいくつかの場所でこの世界情勢と聖書を語る勉強会などをですね持たせていただいてますけれども、まさに中東地域ですね、この地中海の周辺のことをこのお話しさせていただいていて、で世界がいかに影響をそこによって受けているかという話をしていっているわけなんですよね。で、なぜかといったら聖書の見方がそのような見方なわけなんですね。ユダヤ人はしばしば世界の日時計と呼ばれますけれども、イスラエルに何が起こっているかを見ていくときに世界全体がどうなっているかということで、特にダニエル書の予言からはっきりと分かるわけなんですね。で、この荒れ狂う海という、この荒れ狂う海なんですが、黙示録の17章の15節にですね、大きな都バビロンが大水の上に座していることが書いてあります。でね、その水というのが、このインプが座しているところは諸々の民族、群衆、国民、言語でしたんですね。やっぱり全世界なんですよ。で、イザヤ書の57章の20節で、悪しき者は荒れ狂う海のようだ、誠にそれは静まることができず、その水は海藻と泥を吐き出すと、このような形で全世界的なところで起こっている中で、この海藻と泥を吐き出すって、この悪のね、悪いもののね、中にあるものがこう出てくるみたいなね、そういう人間の生きている生々しい世界をこの描いているのがこの幻なわけなんですね。で、特に争いですね、戦争です。2003年のニューヨークタイムズとね、ニューヨークタイムズという新聞の記事に、こういう記事がありましたね。世界の記録されている歴史の中で全体が平和だった年数、で今記録されている人間が分かる世界の歴史の中で全体が平和だった時の年数どのぐらいだと思います？268年だけです。で、しかもですね、次を聞いたらびっくりすると思いますが、連続して世界に平和があったというのが76年間なんですね。で、その76年間って何かっていうと、第二次世界大戦が終わってから現代に至るまでっていう。だけどね、私たちそのものすごい荒れ狂うようなニュースを聞くわけじゃないですか。しかし過去に起こっていることと比べたら その全体的にその平和な秩序が世界的には保たれているっていうぐらい、っていうことは裏返すと過去はめちゃめちゃすごかったって話なんですよ。で、私たちは平和ボケと言いますか、今の状況が当たり前だと思ってしまいますけれども、かろうじて神が平和をお許しになっているだけなんですね。だからパウロが上に立つ人たちのために祈りなさいとですね、第一テモテの2章の1節で、私は何よりもまず進めます、すべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためですってね。なんか当たり前のように見るじゃないですか。でもね、ちょっと今日ビデオは見てませんけどね、菅元首相のですね、前首相のね、にっこりとした顔が、ほっとした顔ね、もう終わったから仕事ね、いや大変ですよ。だ、誰が総理になっても大変ですよ。もう日本がどうなるかっていうことを、もう次々と出てくるものを次々と決断を下さなければいけないわけですから、かろうじてなんですよね、この平和と繁栄が保たれていることはですね。そして私たちはですね、ちょっとした戦争や疫病の噂を聞いて心を動揺させてしまいますね。で、今ちょうどコロナ禍なので、アメリカでは C.S. ルイスがかつて言った言葉をですね、よく引用しています。当時は冷戦、核戦争の危機で、イギリスの人たちが、心をすり減らしていたわけです。神経をすり減らしていたわけなんです。今もそれは続いてるんですけれども、この核兵器の、危機っていうのはですね、けれども、C.S. ルイスはこう言ったんですね。16世紀に戻れば、私たちはロンドンに疫病が毎年流行していた時にどう生きていたかっていうのを想像した方がいいと。で、今度バイキングの時代、海賊の時代ですよ。バイキングの時代にはいつ何時スカンディナビアから海賊が陸に 上陸して人々を夜に襲撃して喉元をかき裂くか分からないので、どうやって生きてたのかと。だから、私たちで言ったら、分かりやすく言ったら戦国時代のようなものですよ。ね、いつ襲われるか分からない。いつ首が切られるか分からない。あるいは戦に巻き込まれて逃げなければいけないような、こういう時代の中にあったわけなんですよね。今よりももっと 大変だった過去があったんです。そしてですね、この終わりの日のこの戦についての幻を見ますとですね、イエス様がオリーブ山で言われましたが、かつてないほどの、これからもないほどの患難だと。つまり今言ったとんでもな、その昔の大変だった時代とも比べ物にならないほどの患難になるということをイエス様がおっしゃったわけなんです。で、その患難の様子が黙示録を見ると克明に記されていまして、読んでみてください、6章以降ね。もう青ざめた馬が出てくるんですが、もう顔が青ざめますよ。で、ダニエルも顔色が変わったってこう7章の最後で言ってますからね。もう想像をはるかに超える苦難がやってくるわけですね。申し訳ないんですけどね、フェイスブックとかでね、今は大患難なのか、その時期に入ったのか、患難時代に入ったのかっていうのね、もう呆れて嘆いています、心の中で。スルーさせてますけれども、とご来てね、何言ってんだって書いて、ちょっとその人をブロックしたい気分ちになっちゃうかもしれませんが、もう信じられない出来事、患難が起こるわけなんですね。今の患難は本当に神の憐れみの中での、たかが知れてるって言ったらすごくね、この被害を受けてる人たちには本当大変なんですけれども、けれども今の秩序が突如としてなくなるという、この狭間の中には、狭間っていうか、その崖っぷちの中に私たちは生きてるんですね。第一テソニキの5章の3節で、人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんと。本当に私たちが束の間の休憩のような、 まあ、時代の中に生きているんだということをね、知っていかないといけないですよね。そして3節です。すると4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていたということですね。この大きな獣でありますけれども、これから見ていくと分かりますが、これがね、2章におけるネブカドネザルの見た人の像の夢と匹敵するですね。ネブカドネザルが見た人の像では金の頭がバビロンでありますが、次に出てくる、翼を持った獅子のような獣として現れます。そして、銀の胸と両腕だったものがメディアペルシャですけれども、それは次に出てくるのは肉を食らう熊のような獣です。でギリシャは、この聖堂のこの下っ腹と太ももだったんですけれども、ここでは4つの翼と4つの頭を持つ豹です。そしてローマが鉄のすねと、この足ですね、足でしたけれども、ここでは得体の知れない鉄の牙を持つ獣として登場しますね。ネブカドネザルはこの世の王であって、そしてそのこの世の人たちが見ていく国々の栄華がこの輝きとして現れていますけれども、神を恐れる神の人ダニエルの見る国々は、この人間の罪から来る荒々しい姿ですね。でこれをよく表し、しかもそれが神の主権の中で、許されている、この国々の横暴さとして現れているわけです。もう獣というのがどれほど人間が抗うことができないか、ということを教えて、くれます。ヨブ記にはですね、主なる神様が嵐の中でヨブに現れ、でそれぞれ野の獣が出てくるんですね。でこのようになっているのは、どうなっているのか、お前知ってるのかというふうに神様問い続けるんですけれども、この人間が制している家畜と違うものを挙げるんですね。例えばラクダなんて面白くて、この卵をほっとくんだよね、自分の産んだ卵があって踏みつけたりするんだけど、それは神があえて知恵を取り除いてるからだってね、おもろい神のね、ユニークさが書かれてるんですけれども、で人間が全く関与していないのにそれでも生きているその獣の姿を見せ、ついにですね、どんどんこの獣のスケールがね、ものすごいものになって、カッパとかも訳されますけれども、どう見てもどう見ても、この巨大な草食恐竜のような獣が現れるわけですよ。で最後はレビアタンが出てきて、もうこれはザ・ドラゴン、竜ではないかと。だって火吹いてるんだもん、恐竜、火を吹く恐竜の姿が出てきます。でどういうものかなっていうのね、やっぱりジェラシックパークとか、いやもっとすごいのはやっぱりゴジラだよね、ゴジラの世界ですよ。自衛隊の攻撃もってしてもゴジラには歯が立たない、もうな、何これっていうですね、姿を見事に描いていますけれども、人間の歴史に現れる世界的な帝国というのも、もう人間にはどうにもできないような力です。台頭し、誰もが制御することのできないようなモンスター、怪獣のような姿であると言って良いでしょう。では4節です。第一のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて人間のように2本の足で立ち、人間の心が与えられたということで、このバビロンですね、ネブカドネザルが王となった紀元前の605年からベルシャツァルが殺される539年までの間ですけれども、獅子のようであるって言ってますから、獅子ではなかったんですね。まあ、このワシの翼を持っているわけですけれども、獅子というのは動物の王であります。聖書の中でも歴史の中でもそうですね。例えばソロモンが王座の脇ですね、このおじしの彫刻が、この、こう立っていたんですね、このそして私たちの主ご自身が、黙示録の5章で、ユダの獅子と呼ばれるんですね。このヤコブの通して予言がね、黙示録創世記の49章に載ってますけど、ユダから出る王、これが獅子として現れてます。で同じようにワシはですね、鳥類の方の王ですね。 エゼキエルの17章にはバビロンとエジプトが大鷲に例えられていますですね。でですね、で、あとですね、バビロンの王宮の入り口に獅子の門というのがあるんですね。この獅子の姿、私も、イスタンブール行った時に、この博物館あるんですけども、このバビロンから、トルコが取ってきた、この獅子の門かな、このバビロンのね、この、獅子のね、浮き彫り彫刻っていうんですか、レリーフっていうんですけども、それを、この見ましたが、で、あとですね、皆さんにお渡ししているこの資料の一つ目ですね、この翼のついた獅子が、このバビロンの時代、これイランからの出土ですけれども、出てきているわけなんですね。だから、これを、この幻を見たらですね、当時の人はもうすぐに、バビロンであるとかそういうものに、このこう思い想起するっていうんですか、この、重ね合わせることは容易にできたわけなんです。で、バビロンがどういう帝国か、次の勢力地図ですね、新化訳の聖書だとこの後ろの方にも載ってますけれども、ちょっとこれ見づらいんですね。だから、もっと分かりやすいのをここで、この皆さんに紹介していますが、メソポタミアの一帯とですね、そしてイスラエルを越えてエジプトの方にまで、この及んでいきます。一時期はもうエジプトまで行きましたね。これだとちょっとそこまで行ってませんけれども、この赤い部分ですね、とんでもないですよ、もう巨大ですよ。で、この獅子の翼が抜き取られて力を起こされて、人間のように二本足で立たされて人の心が与えられたっていうのはもう覚えてますね。4章のネブカドネツァルが、この人間の世界から追い出されて、この野の獣とともに、この住んでね、牛のように草を食べたと。7つの時は過ぎてから理性が戻ってきたっていうことを表しているわけなんですね。で、5節をご覧ください。すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかったということで、メディアペルシア帝国でありますが、539年から331年までの間であって、でこの国を表す熊のような存在ですね。このですけれども、クマはですね、今度聖書の中では第二の動物として、この獅子に次ぐ動物として現れます。ダビデがですね、このサウルに対してゴリアと戦う時に、しもべは父のために羊の群れを飼ってきました、獅子やクマが来て群れの羊を取っていくと、ってここね、獅子やクマっていうね、ここ続くんですよ。クマも相当すごいですからね。ね、あとアモス書の5章の19節にも、人が獅子の前を逃げてもクマが彼に会いてね、クマですよ。で、人の像ではあなたの後にあなたより劣る一つの国が起こりっていうのがありましたね。第二の動物として出てくるんですが、でもね、この横向きにって書いてあるんですね。横向きにこのクマがあって、なんかクマって寝るときってさ、なんかそんな風に寝ないよね、なんていうの人間みたいですよね。だからこれだからクマに似たっていう存在ですね。だけどここで、お尻の方が大きくなってんじゃないかな、このお尻だから、この肩のところがこうなって、あとこのお尻の部分がこう大きくなってみたいな状況ですよね。で、これ英語で見るともっと分かりやすいのが、一つのところよりもう一つの方が大きくなっているみたいな感じで書いてあるんですよ。で、これがメディアペルシャをよく表してます。メディア帝国があったんだけど、ペルシャペルシャ地方からこのキュロスが現れて、そしてメディアと戦ってメディアを吸収併合するんです。そして、メディアペルシャ帝国ですが、あくまでもこの6章に出てきたダレイオスは、これ暫定政権の、キュロスの部下であったわけですね。で、その後でキュロス王がということで、ペルシャがその、第一の国っていうか、これ第あのペルシャが前面に出ているわけですね。でね、口の牙の間に3本の肋骨があったって言うんですよ。食ったんだよね。で、これね、この3本についてね、いろんな意見が分かれるんですけれども、私はね、このクマそのものがメディア国とペルシャ国とバビロンの国をね、全部ね、そこにいる人々を、なんていうかな、 食べちゃったみたいな感じで、まあ、見ることができるんですよね。あのこのバビロンも食べてますからね。なんかあのなんていうかな、これ映画で出てくるね、このねなんかね SF っていうかね、なんかそれに近いものありますね、この夢って。だからあのゴジラの映画も食いまくるじゃんね、あの食いまくってなんかのなんか放射線物質も食いまくる、どんどんどんどん進化するっていうか、もうでっかくなっちゃってさ、もう信じられない力を持つ、だそんなイメージがありますよ、これも、ですね、もうどんどんどんどんこう膨張していくみたいな。でそれだけでは満足できず、起き上がって多くの肉を食らえっていうふうに出てますけれども、ペルシャ帝国になってからですね、小アジアですね、あの今のトルコですけれども、そこにあったルデアを征服し、またエジプトを征服しました。で一番、栄えたのがあのクセルクセス王と、昔はアハシュエロスっていうふうに、このヘブル語はね、そのヘブル語の訳では、ヘブル語の聖書ではそうなってるんですけれども、あの今の歴史上ではクセルクセス王だったっていうのが分かるんですよね。でエステル家に出てきますが、あの時に何やったか、1章と2章の間でやったことがあって、あのエステル家のこのクセルクセス王の、西方遠征でね、ペルシャ戦争っていうギリシャに行って戦争を仕掛けたんです。で、欧米諸国っていうか西洋の世界ではその話って超有名なんですね。つまり東が西に勝ったと、あの防衛したっていうね、あの西側の国、つまり、ギリシャですね、ギリシャの文明が防衛したということで、この有名だってあの300っていうね映画もスパルタの精鋭部隊ですねが、この戦ったね映画ができるほどなんですけれども、テルモピライの戦いだそれね。で300人が戦ったんですが、ヘロドトスという歴史家は210万人ですね、これ間違ってるね、これ健康210万人ですよ。まあこれが大げさに書いてるっても言われるんですけれども、でも300人に対して210万人ですよ。でそれも映画を見ると CG で出してるわけ、もうなんか何これっていう人数がいるわけよ。で何これっていう矢が飛んでくるんだよね。で今度ペルシャの地図を見ていただければ分かりますけれども、バビロンよりさらに大きくなってるんです。でこのね世紀図見るだけでも、これなんかね、なんか俺なんか、あこれ確かにクマが横ざまに寝てるかもしれないなとかと思ってね、もうすごいですよ。こういう、まあおぞましい姿なわけですよね。ね、熊がねちょこっとね愛嬌を持ってさ、おうよ、よく来たねとかなんだかって、あの私たちにねこう手でこうやったら、私たちはもう一気に内臓がちぎれて死んじゃうっていう、おそらくそうなるでしょうですね。だそういう熊が今度はね起き上がって多くの肉を食らえて、肉を食らうって残忍さが、まあ普通はね熊って食べないけども。あの肉、ね、ある時には食べるじゃないですか。で残忍さがあると。で、イザヤ書にはですね、メディア人がねこういうふうに言ってますね。このバビロン人たちをこう襲っていく時の予言があって、彼らは銀をものともせず金さえ喜ばず、その弓は若者たちを打ち倒す、彼らはタイの実さえ憐れまず子供たちにさえ憐れみをかけないと。だから子供たちもブサッと殺していくし、なんと妊婦の人もその赤ちゃん向けてお腹ですね、槍を刺すという残忍さがあった、肉を食らう姿があったわけなんです。で今度6節です。その後見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられたということで、ギリシャ帝国が出てきてますが、紀元前の331年から168年かな、までの間で、ヒョウがですね獲物を追う時の素早さ、かっこいいよね、あの速さ、それが特徴なんです。しかも翼がついてますからさらに速い、ね、見ているとなんとってね、 だからね、ほーって感じで、でも見てこっち僕見ないと分かんないよ。ほーみたいな感じで見てるとなんとっていう、いや本当にそういうヘブル語はそういう感じで書いてありますけど、で早いんですよ。でこれがギリシャの、初めの王、第一の王、つまりアレクサンドロスの姿であります。なんとギリシャは8章から11章にかけて、このいろんな側面から予言として現れます。アレクサンドロス王、そしてその後で4分割されたギリシャの予言でありますが、アレクサンドロス、あるいは、ね、英語的にはねアレキサンダーですが、数年のうちに8年ぐらいかな、当時知られていた地域を全部征服するんですよ。8年ぐらいだよ。でね、まだね20代の若造、若者ですね。で今のこの、ギリシャね、マケドニアと呼ばれるこのギリシャの北の部分だね。でそこの王様だと、フィリ、あの今のピリ、ピリピというね、あの町出てくるじゃないですか。あれは、あのアレクサンドロスのお父さんの名前ですね。うん、フィリッポイって言うんですが、で彼が、あの彼の息子ですね、アレクサンドロス。そこから出てきて、でどんどん戦っていくんですよ。このトルコにその、有名な、ね、イッソスの戦いっていうのがあって、そしてあのペルシャとですね、このに大きな打撃を加えてですね、けれどもペルシャの方に向かっていくんじゃなくて、この南に行くんですね、南下するんです。そして、ツロと戦って、でそれはエゼキエル書に出てきますけれども、でさらに南下してこの、ガザと戦うんですね、ガザの王と。だからつまりイスラエルを通過してですね、そしてエジプトの方にまで行くんです。そしてですね、今度戻ってって、ダレオス3世というこのペルシャの王と戦ってですね、それでダレオスが逃げていくと。でもうどんどんどんどん東の方に行ってですね、今度インドのインダス川までですねこう行ってですね、そこではね象の部隊ですよ、象部隊、象が、だからラクダ、あのペルシャはラクダに乗って戦ってんだよね。でインドまで行くと象に乗って戦うんだよね。うん、でそしてそこまで行くんだけど、アレクサンドロスは嘆いたと言われます。もう私が征服する場所はなくなってしまったって嘆くんで、負けたのも嘆いてんじゃなくて、どんどん勝ってっちゃうからさ、あのなくなっちゃったって。でそして戻ってってですね、このバビロンのとこまで行った時に、なんとすぐに死んでしまうんですね。323年の出来事です。で後継者も定めることなく、息子ですね、あのいたかな、いたけど毒殺されちゃったのかな、忘れましたが、で総督の間で戦争が起こります。でそれがね、次に出てくるこの4つのつば、4つの頭の話になるんですよですね。4人の総督に分割されました、結局は。で、シリア、小アジア、マケドニア、そしてエジプトです。でその中の有力な国がシリアですね。シリアって言ってもね、本当にインドの方まで行くセレオコス朝って言っても巨大な国ですね。セレオコス朝です。そしてプトレマイオス朝がエジプトなんですね。でこのセレオコス朝とプトレマイオス朝、北の王と南の王として11章に出てきます。もう長いこと戦争を行うんですね。でこの間にギリシャの影響はものすごく広がり、でこれがギリシャ文化の普遍化っていうのをね、ヘレニズムと言いますですね、ヘレニズムで、これが新約時代にまで多大な影響を及ぼすんですよですね。で新約聖書は何語で書かれました？新約聖書はギリシャ語ですね。ローマの時代なのになんでギリシャ語なんですか？だから日本のこと書いてるのに、あのみんなが中国語話してみたいな感じですよ。ですよね。まあ漢字は使われてるけどね、今日本でね。でもそのままギリシャ語が話されてるんです。でローマが征服したんだけど、その後に文化までは及ばなかったんです。庶民はみんなギリシャ語を話してました。共通言語はギリシャ語です。だからイエス様が十字架につけられた時には3つの言語が使われてました。もちろんユダヤ人の使っていたヘブル語があって、そしてローマの公用語であるラテン語があったんです。けれどもギリシャ語も入ってたんです。ですね。そして、ギリシャの影響を強く受けていたギリシャ語を話すユダヤ人って出てくるでしょ、使徒の働きで。 ですね。その中でバルナバとかパウロはその一人です。その中のあれですよね。で、彼らが架け橋となることができて、そのユダヤ人の間だけの福音が、キリストが今度は異邦人にも伝えるとき、ギリシャ語で伝えていったわけですよ。ですね。で、そのことによってこの異邦人への宣教が広がっていったという、もうここから始まるわけです。このアレクサンドロスが世界を征服したところから始まるわけなんですね。でね、だからね、これからの次のね、ローマの予言もそうなんですけども、このダニエル書というのは新約時代のユダヤ人にはよく読まれていた書物です。よく知られていた書物なんです。だから弟子たちにオリーブ山でイエス様がダニエル、預言者ダニエルが語ったあの荒らす忌まわしいものとかって言った時に、もう弟子たちはピンとくるわけですよ。で、テサロニケのね、教会の人たちに、このイエス、パウロがね、この反キリスト、今のこの荒らす忌まわしいものについて話したんですけれども、あなた方もよく知ってるでしょって言って、パウロもちゃんとダニエル書についてよく詳しく話していて、そして目視記録はもちろんのこと、そのダニエル書を、このがもうそのダニエル書を舞台とした話が展開されているわけなんですね。で、このように、このダニエル書っていうのはめちゃめちゃ大事なんですよ。だから私たちが、この、終わりの日について、新約時代に出てくる終わりの日について、イエス様が戻って来られることについてですね、見ていくときにダニエル書が分かれば、みんなっつったらちょっと語弊があるけど、もうなんちゅうのかな、土台がね、据えられるんですよ。7節です。その後また夜の幻を見ていると、なんと、だからここの1節から6節までで、また7節から別の幻になったのかな、うん、映像がバーッと出てきたって感じですね。で、第4の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れた全ての獣のことなり、10本の角を持っていたということで、3つの獣ね、先のね、獅子に似たもの、熊に似たもの、ヒョウに似たものとして自然界にある獣になぞらえることができたんですけど、4つ目は無理だったんです。あまりにも恐ろしくて不気味で非常に強かったと。で、鉄の牙を持ってるんですからね。で、角がね、際立ってますね。これ10本もありますよね。で、これまでの国々を食い尽くして、もうこれまでの獣とは一段と違う、バージョンアップしたですね。恐ろしい異なる姿を表していたわけです。で、これがローマ帝国で、紀元前の168年に共和制ローマがギリシャを倒し、そして紀元前の27世紀に皇帝が始まったんです。帝政っていうんですか。ですね。それまで共和制だったのが帝政、この政治形態ですね。でね、これがずっと続くんですよ。紀元後の395年には東西に分裂して、分裂したって言っても、正確にはね、分裂っていうよりも、この 2人の皇帝がいたって言った方がいいかもしれませんが、西ローマ帝国と東ローマ帝国ですね。西ローマは476年に崩壊します。で、大体私たちがローマっていうと、イタリアの方を想像するわけですけれども、よく考えてみてください。コンスタンティヌスですね、キリスト教を、宗教、信教の自由をね、ミラノ勅令っていうね、313年ですよ。だけど、その直後ですね、ちょっとしたら、遷都したんですね、都。で、コンスタンチノープルというのは、今のイスタンブールです。で、遷都して、こっちは、なんと1453年まで続いたんです。信じられますか ?1000 年以上続いてんですよ。だから当時の人にとっては永遠に続く帝国っていう風に錯覚し、東ローマの人たちは自分たちが千年王国だと思って、その後にイエス様が戻ってくると思ってました。そのぐらいの長い統治であり、そして地図を見ていただくと分かりますけれども、まさに地中海を全部取り囲んじゃいました。北アフリカ、そしてパレスチナの地方ですね、メソポタミア、そしてもちろんトルコのあたりですね。 そして、もうヨーロッパの南側ですね、全部ですね、このイタリアの方までか、あの、間違った、あのブリタニック、あれですね、イギリスの近くまで、そうですね、イギリスまで行きましたね。ということで、ものすごいとんでもない帝国が現れたわけです。でこれが後で説明しますが、今も影響を与えてるんです。でこの獣の描写、他の猛獣とは違う獰猛な姿は、食らっては噛み砕き残りを足で踏みつけていたっていうね、ローマがね、どういうふうに征服していったかといいますと、紀元前の264年に始まったポエニ戦争って、あれで北アフリカの方の国ですね、戦争によってローマが速やかに地中海周辺にある国々を征服していって、そしてイスラエルについて言うならば、軍人ポンペイウスが、紀元前の63年にエルサレムを攻め取ったんです。でローマ、このさっき言ったようにヨーロッパを北上して、英国の南部ですね、フランス、ベルギー、スイス、ドイツにまで支配を広げて、でね、アレクサンドロスの場合はですね、ギリシャの、あんまりにも早く征服してますから、虐げるなんてもうそんなん、ね、もういいよみんな自分たちの言語でって、ね、すごくね、今で言うと多様性のある人だったんですよ。マルチカラーの人なんですよ。もういろんな民族がいて仲良しみたいな感じだった。だけどもね、ローマはね、もうどんどん破壊してます。捕虜も何千人、そして奴隷として十数万人売ってったという、もうここに書いてある通りのことです。で10本の角がありますけれども、これが、あの人の像とどこで匹敵するかっていうと、ね、足の部分ですね、足の指って10本じゃないですか。あのペリシテ人のね、なんかのほら、もっと多くあったっていう人も言いましたけれども、普通10本ですよね。でこのね、よく見ると、ローマ帝国ってこの足、このすぐにね、この東足、左と右の足っていうのは、このすねっていうかになっていくんです。だから分裂するっていうのが前もってこう、醸し出されていたわけですよ。で最後がこの、この実際の足ですね、この足、靴履くところの足ですね、粘土と、この鉄が混じった部分ですけれども、最終的にこの10本の足の指になって、それが10本の角に匹敵するわけなんですね。でこの東西のローマに分かれて、それから、ローマが崩壊してったんですが、先ほど言ったように今にまで影響が続きます。古代ローマが崩壊してもですね、西ローマは欧州にその栄光が残り続け、新ローマ、新聖ローマ帝国とかね、あれですよ、別にローマと関係ないですよ、フランスだったかな。そしてこのドイツの方もこのカイサルという言葉を使ってですね、カイザーかなという言葉を使ってですね、このローマを追い続けていきました。でこの今のアメリカの、またはイギリスとかいろんなローマに、この大都市に、欧米諸国にある、この展示物というか彫刻っていうのがですね、もう私は驚きますね。ギリシャとあとはイスタンブール行ったですね、旅で分かるんですが、もうローマのモノマネです。ローマのモノマネですですね、もうそのままそのまんま、あとギリシャも真似てますですね。で今度は東ローマ帝国はイスラム勢力のオスマン朝に倒れたんですが、ロシアが東ローマの栄光を自分が受け継いだんだと誇っていくんですね。自らを第三のローマと呼びました。ローマ帝国ですね、混ぜたロシア帝国ですね。で近代に入って欧米列強時代になって、いわゆる植民地主義によって世界征服が起こり、ロシアの方はソ連邦が始まって、で国際共産主義ですね。でもソ連は崩壊したんですが、今もかつてのローマ帝国時代の野望を捨ててないです。プーチンさんを見たらもうありありですですね。だから、鉄粘土が混じり合っているというこの残骸みたいなものが世界に散らばって、 いるわけなんですね。でもこれからの時代、少しずつまとまってって10本の角とあるように、その10の王、10の支配に分かれていくようになります。でね、角というのは聖書では権威とか権力を表していまして、幕屋の祭壇の角、あるじゃないですか、これ4つの角があるよね。でそしてあと甲壇の方も、甲を抱くところもやっぱ角が、確かあったと思いますよね。でこれはで権威を表して、救いを表してるんですよ。でこれをこの、もう一つこの、ね、写真が印刷しましたが、これねアッシリアの、ね、王様の、ね、像なんです。これだから神話的な、ね、生き物ですけれども、なんかライオンに翼がついて、でその上ですね、この王様の帽子見てくださいね。これ角なんですよね、帽子にへばりついてるのが 6本かな、この左右に、ね、だそういう感じで、この権威を表して、まあ、いるわけなんですよ。でですね、ここまで見てった中でもう一回言いますが、改めてね、新約時代はローマ時代から始まるわけです。ローマ帝国の中にある背景から、そのところでキリストが現れました。ここがすごい大事なわけです、ですね。でそこで、この9章を見るとね、このダニエル書のキリストが、油注がれたものは断たれって書いてます。つまりキリストの死ですね、それが予言されているわけですけど、これ第4の獣の中でキリストが現れて、そしてそういうことでこの新約聖書というのはキリストが現れるということを、この証ししていて、そして終わりの日の始まりをね、もうここで告げているということに他ならないわけなんですね。終わりの日には神がキリストを通してご自分を語られたってね、それがねヘブル書のね冒頭に書いてありますね。この終わりの日の始まりってなんか変ですけども、終わりの時代の始まりですよ。それが、起こっているわけで、その時に、キリスト教会が生まれたという事実ですね。これがとっても大事ですね。私たちは終わりの日に生きている、この世の光であり地の塩なんだということ、神の国が霊的に、この介入している、ところの、このものであるというふうに言うことができます。同時にですね、先ほどのこの、この第4の獣というのはですね、この悪魔が働いてるんですね。だから神の国に対抗すべくですね、あがきをですね、このサタンが行っていき、それが何かって言ったら次に出てくる小さな角です。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大言相互する口があったということで、この小さな角が10本の角の間から出てくるわけですね。これが人間、罪によって始まった人間の荒れ狂う世界の行き着く先であり、この角による世界支配が始まるということであります。ダニエル書においては荒らす忌まわしいものと言われて、そして、この、その後でね、このダニエル書にも書いてますけど、キリストの到来によって彼は滅びが定められていますですね。そして第一ヨハネには反キリストと呼ばれて、テサロニケにはこのが不法のものとか罪の人と、滅びのことも言われてますね。イエス様がだから、マタイの24章15節、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たなら、読者はよく理解せよと。そして第二テサロニケの2章の3節4節、どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法のものはすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますとですね。そして黙示録はもうずっとこれが書かれてますね。でそれがね、10章で力強い御使いがね、これから予言が成就するっていうふうに宣言した後で、11章かな、で女が出てきてですね、竜が追いかけて、そしてあれ違うか、ちょっと間違ったかな、あそうですね、そして11章のところで あれだ神殿のところで2人の証人が出てくるんだよね。 で12章で、女だ、間違えました、12章で女だ。で13章で獣が出てくるんですよ。でこの後もずっと獣ずっと出てます、まあ、ちょっと前にもね11章にも、確か獣出てきますね。ということで獣として現れます。でこの小さな角の特徴を、じっくりと見ましょう。一つ目は小さいということです。つまり何でもない人だったんです。むしろ何でもないところから現れるんです。でこの世の、指導者、この世のそういう人たちって結構そういうところから出てくるでしょう。ユダヤ人はこのことよく分かっていて、他の知識人はこのあしらっているところね、たーんなこいつバカだからってこの気狂ってんだよって言ってる。だけど実行する人、あれですよ、ヒトラーですよ。ヒトラー何でもない人だったんですよ。でヒトラーはずっとその通りを話してたんです。自分が計画していること、ユダヤ人を抹殺するとかね、世界を征服するとか。で知識人は当時はね、これはねもうこいつはねちょっと気狂ってんだと、こういう大げさに言ってんだと。でもその通りやってたんです。だからユダヤ人はその教訓として、例えばイランの今のハメネイ指導者がイスラエルを地図上からなくすって言ったら、その通り受け止めてます。でかあのだからそれを本気にしないのが今のバイデン米政権で、 もっとひどいのがこのオバマ政権だったんですよね。本気にしないんですよ。で、まあ、こう小さいところから現れるんです。そして次に3本の角が引き抜かれるってあるんですね。これがね巧みにねいろいろとこの騙してって、この銃の支配が起こった後で3つの支配を自分のものにするわけですね。だからその中で一番自分が8番目に大きくなってるわけだから、7人の王が彼に移譲するわけですね。引き渡すんですよ。そして世界帝国ができます。で3つ目が人間の目なんです。この目というのは知っているということを表して、知識を表していて、知性と言ってもいいけども、まあキリストご自身も7つの目が与えられているということがね、この御霊なんだっていうね、あのゼカリア書の3章の9節に書いてますが、人間だっていうのがこう強調されています。人間なんです。つまり神の見方では神の視点で物事を見るのではなくて、人間の知識、人間の見方で物事を見ていく、つまりヒューマニズムですよ。人間中心主義ですよ。で体現相互する口です。口がうまい、巧みなんですよ。でその巧みな口で暴言を吐くんです。冒涜ですね。黙示録の13章の6節に、獣は神を冒涜するために口を開いて、神の港、神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したということです。でこの獣に位と力を与えているのが竜、つまり悪魔だと書いてあって、このローマ帝国を背景としたところから神は、この悪魔のあがきをですね、このお許しになられてるっていうか、そういうのが出てくるわけなんですよね。でそこ、その霊が働いてる不法の人の秘密、不法の秘密は働いてる、すでに働いてるって第二テサロニケの2章に書いてありますけれども、その中で、この私たち教会が生かされているということなんですよね。だからここで思い出していただきたいのは、ガリラヤ湖ですね。あれ狂うガリラヤ湖で弟子たちがぐっすり眠ってるイエス様を見たんです。もう自分たちは死ぬかもしれないと思った。起こしたんです。イエス様がその嵐を一瞬にして沈められました。だから世界的にもこの大海が四方の天の四方からの風から荒れているということについてもですね、イエス様は再び戻られる時に一瞬にして沈められます。平和の君であられます。でこの方が王の王、主の主、天の神の御子であられて、この荒れ狂う、世界をね、滅ぼされる、まあ、わけなんですよね。ということで、次回ですね、今私この結論でね、こうやって慰めの言葉を、この神様の言葉を話しましたが、このとんでもない、とんでもが出てくる、この小さな角が出てくるんですが、それを、まあ、余裕を持ってあざ笑うかのように、この見ておられるのが天におられる年を経た方って書いてあります。その後で人の子 が年を経た方のところに来ると、天の情景ですね。父なる神とキリストのお姿です。でイエス、ちょっとね、予告編すると、そのそこで天の雲と人の子っていうのが出てくりますけども、その言葉を大祭司カヤパの前で宣言されて、それで十字架につける冒涜だと分かってたんですよ、この箇所から。だから私が神の国の王である、宣言したに他ならなかったんですね。ということで、余裕を持って嘲笑っておられる神がおられます。で、私たちがそこに目を止めていきましょうね。コリ天文がね、言いました。コリ天文がね、こう言いましたね。この世の中を見てるとね、もう疲れてね、もう苦痛に満ちて疲れてしまうと、自分の中を見ると落ち込む。でも神を見ればほっとすると、この前も引用しました。この前は内側を見たらガラクタだよっていうので落ち込むって言いましたけれども、これは日曜日にね、お話しましたが、周り見たら、世界を見たらもう疲れ果てて苦痛に満ちてるよと。でも神を見たらほっとできるよね、安息ができるよということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのように、すごい幻を与えられて、それにもう本当に顔色を悪くしながらも、ダニエルが、そこから思いを引き離すことなく、何とかして、この書き記してくれました。というこの聖霊の導きを感謝いたします。キリストにあって私たちが今このことを知らされていることを感謝します。聖霊が与えられて私たちに、このあなたのご計画を知らされてありがとうございます。終わりの時に生きているキリスト者として、私たちがしっかりと、あなたを公正に裁かれる方を恐れかしこみつつ、私たちが愛のうちに生きていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。